魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米市の南西部に位置します水間地域の魅力をテーマにお送りします。ゲストはこの方です。
はい、こんにちは。生まれも育ちも、そして今も住み続けている、水間地域のことならお任せの北村義信です。よろしくお願いします。
はい、北村さん、今日よろしくお願いします。1回目ですが、今回は水間地域ってどんなとこというテーマでお送りします。北村さんは元水間町役場にお勤めで広報担当でいらっしゃいました。実は私も若い頃にですね、広報で一緒にさせていただいて、いろいろな相談したり遊んだりした仲なので、今日はリラックスしてお届けしていきたいなというふうに思います。ずっと水間にお住まいということで、今日はですね、リアルな声を伺っていきたい、そんなふうに思っております。まず北村さん、水間地域ってどんな場所でしょうか？
はい、旧水間郡水間町の地域で犬塚、水間、西牟田の三国エリアで構成されていて、東部から南西部は筑後市と大木町に隣接しています。面積は 16.1 平方キロメートル、人口は2021年12月の住民基本台帳で 17,700 人ほどになっていて、2005年2月の久留米市への合併時に比べて2000人ほど増加しています。地形は東部の西牟田地域に標高30メートルほどの丘陵地帯があるほかは、標高5メートルから8メートル前後の平坦な地形が広がっています。
なるほど、今の時代ですね、人口が増える、増加するというのはすごいことだなと思います。広がる緑が豊かな地域で、皆さんなんとなく農業が盛んというようなイメージをお持ちかもしれませんが、これは住み心地もいいということなんですね。
そうですね、これはですね、住んでみないとわからないという、良さかもしれませんね。水間地域は、南北に市内中心部から柳川市に通じる県道と西鉄天神小牟田線が通っています。地域中央部の県道沿いにはスーパーやドラッグストア、コンビニ、病院、飲食店が連なるように点在していますし、また西鉄電車の2つの駅周辺には総合支所、総合体育館、水間の里2000年記念の森公園など、水間地域を代表する施設が集まっていますので、循環境や利便性がとても良くなりました。農村としての昭和の時代に比べてとても住みやすい地域になったと思っていますよ。私の子供の頃からはちょっと想像もできないような変化になってきましたね。
なるほど、町は移り変わると言いましょうか。中心部にですね、必要な施設とかお店とか、そんなものがギュッと集まった、そういうコンパクトな町、コンパクトシティということでしょうか。自転車とかですね、徒歩でもそんなとこずっと回れて、とても利用しやすいような感じがします。
はい、それは私自身もちょっと実感しています。住宅地は静かで、周りには公園や田園が緑が多くありますし、各小学校区には保育園もありますので、子育て環境も充実していると思いますよ。公園をはじめ、総合体育館や福祉センターも多くの方々に利用されているようです。それから西牟田エリアですが、丘陵地帯には十連寺公園から6つ、6面といいますが、そのため池をつなぐ遊歩道が整備されていますし、JR 西牟田駅にも近いので、住環境の良さから宅地開発が進んできました。
なるほど、なるほど。それからですね、西鉄大牟田線に加えて、JR 鹿児島本線も一緒に利用ができるということで、農業が盛んな過疎地域という印象ではなくて、とても住みやすい、これからも発展が期待できる、そんな地域なんですね。
まあありがたいことですね。まあ実際、まあ、水間工区ではここ数年で水間駅から水間小学校周辺の宅地開発が進み、校区内の人口が数百人も増えたので小学校の教室が足りなくなったり、まあ、増設されたそうです。子どもの数が増えると地域もまあ賑やかになりますし、元から住んでいた人たちも歓迎されているようです。まあ、一方若い世帯が多くなって町づくりの参加がこれからの課題になってきているようです。
はい。
新旧、まあ、住民の交流と親睦を図るためにもいろんな行事がまあ行われてきましたが、新型コロナウイルスの影響で、まあ、昨年から中止や縮小が相次いで、まあ、こういったところはちょっと寂しい思いもします、
うんうん。
まあ、コロナウイルスの収束を、まあ心より、願っておりますし、お祭りなどの地域行事が早く、まあ、開催されるといいと思っています。
そうですよね。まあ、コロナということでですね、はい、いろいろな行事がなかなかできにくかったりもしていますけども、それでも こういったあの子育て世代が増えているというのはですね、まあ、将来に向かっての希望が生まれているということなんで、まあ、あのこれからの地域を支えてくれる若い人たちにはですね、大いに地域を盛り上げていってほしいなというふうに思います。その他にはどんな魅力がありますでしょうか。
はい。まあ、交通の利便性のことをお話をちょっと前にさせていただきましたが、うん、まあ、水間地域は市内中心部にも柳川市にも近く、また筑後市佐賀市にも近いので、まあ、移動が便利という点ですね。車を利用すると市役所まで約20分ぐらいですかね。佐賀市中心部にはまあ、30分から40分ほどで移動できます。鉄道の場合は、西鉄天神大牟田線の水間駅と、犬塚駅は、まあ、普通電車しか、まあ、止まらない、まあ、2両編成の小さな電車しか止まらないんですけども、はい、それから一駅行った大善寺駅ですね、こちらには、特急電車や急行電車が、いつもあの停車いたしますので、うんうんうん、久留米駅まで約15分で行けますし、福岡天神駅には45分ほどで、まあ、行けるという利便性があります。それから、JR 西牟田駅からは、まあ、久留米駅まで10分ほどで、まあ、行けます。2駅ですからですね、荒木駅とそれからもうすぐ、久留米駅になりますし、荒木駅で快速に乗り換えるとですね、こちらも博多駅まで55分ほどで、まあ、行くことが、まあ、できます。私も時々利用するんですけども、非常に荒木駅からもスムーズに福岡の方に行ける、久留米、まあ、もう久留米はもちろんですけど、うんうんうん、福岡の方にも行けるということです。まあ通勤通学にはとても便利だと思いますし、まあ、定住人口も増えていることから、まあ、水間地域の魅力になっているのではないか、そういうふうに私は思っています。
なるほど。なんとなくあの不動産会社の営業みたいなトークになってき、ね、ましたけど、
はい
はいはい、あのとても、道路もそれから、鉄道もあの利便性が高いということで、まあ、あの久留米の市街地中心部と水間地域ってもう意外と近いなという、それからあの佐賀にもですね案外と近いというのもあのよく分かりました。でこれなかなかですね、あの住んでみないと分からないのかもしれませんね。ちなみにですね、はい、あのさっきも子どもさんが増えているというお話やったわけだけど、子どもさんたちが過ごす環境はどんなでしょうか。
そうですね、犬塚駅近くにあります、水間子育て支援センター、これはですね新しく、まあ主要事業で建て替えが進んだんですけども、犬塚保育園の中に、ね、設置されておりますので保護者の方がすぐに利用できます。この犬塚保育園はすぐあの2000年の公園のすぐそばにあるんですよね、うん、まあ、非常に駅からも近くで便利がいいというようなところです。で、水間西牟田校区の保育園も、まあ、一応そのエリアの中央部に大体ありますので、まあ、そういったところであのコンパクトな考え方として送迎などにも非常に便利な、まあ、保育園の設置ということになっています。そして、水間小学校の周りには子どもたちが安全に安心して通学できるような通学路の整備も進んでいますし、基本平坦な地域ですから坂道や階段も少ないということでですね、まあ、子育て環境はもちろん高齢者にも優しい地域だというふうに私は思っています。
なるほど。まあ、毎日ね暮らしていくにはまあ地味ながらもこういった利便性というのは一番大事なことで、住んでみたい人はこれからも増えていきそうだなという気がします。住んで初めて分かるような魅力をたくさん今日伺いました。北村さん、どうもありがとうございました。 次回は水間地域の産業をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。